第12課9月12日から9月19日伝えるに値するメッセージ。9月12日安息日午後暗唱聖句。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。黙示録14-6-7口語訳。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために、永遠の福音を携えてきて、大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を、礼拝しなさい。黙示録14-6-7新共同訳。今週の聖句。ペトロ2:1-12ペトロ2:1-16から21黙示録19-11から18黙示録14-14から20コヘレトの言葉12-13-14黙示録14-6から12今週のテーマキリストの贖いの死は普遍的なものでした。つまり、時代や場所に関係なく、これまでに生きてきたあらゆる人のためのものでした。したがって、福音はすべての言語、文化、背景の人々に語りかけ、民族的隔たりを乗り越えます。イエスがその生涯、死、復活によって、黄泉の支配権と力に勝利されたというのは、信じがたいほど良い知らせです。福音はすべてイエスに関することです。イエスは私たちのために死に、私たちのために生きておられます。聖書はイエスの二度の来臨を重視しています。イエスはかつて私たちをあがなうために来られ、その計り知れない犠牲によって買い取られたものを家に持ち帰るためもう一度来られるのです。聖書の最後の書である黙示録は、戻って来られるイエスにこの世を備えさせるために特別に書かれました。それは今の世代に対する緊急のメッセージです。私たちは今週の研究で黙示録が21世紀の現代社会とどのような関わりを持っているかについて学びます。 また終末のメッセージを伝えるようにという終わりの時代の教会に対するイエスの訴えも再発見するでしょう。9月13日日曜日、ペトロの今持っている真理のメッセージ。救済士を通じてこれから起こることに人々を備えさせるため、神は予言の御言葉によって特別なメッセージを定期的に送ってこられました。神が不意をつかれることなど決してありません。イザヤ書16-9-10。大洪水の前の時代、大洪水がやってくると、神はノアを通してこの世にメッセージを送られました。エジプトでは神はヨセフを立てて、7年間の豊作の間に飢饉に備えさせられました。ユダの預言者たちはバビロンの軍隊によってエルサレムがやがて崩壊することを民の指導者たちに警告しました。悔い改めよというバプテスマのヨハネのメッセージはイエスの初臨に国民を備えさせました。問い1、ペトロ2:1-12を読んでください。ペトロは彼の世代に対する神のメッセージを説明するためにどのような表現を用いていますか？問い2。ペトロ2:1-16-21を読んでください。ペトロや弟子たちが述べ伝えた今持っている真理。ペトロ2:1-12口語訳のメッセージとはどのようなものでしたか？紀元1世紀にとって永遠の重要性を持っていたメッセージはキリストが来られたということでした。父なる神の愛は十字架でのキリストの犠牲を通して表されました。罪の支払う報酬は死ですが、キリストによって永遠の命がすべての人のために確保されたのです。信仰によってそれを受け取るかどうかは、私たちの選択によります。ローマ3:23、ローマ6:23、エフェソ2:8。イエスによるこの救いのメッセージは無効になることがありません。すべての世代にとってこれは今持っている真理です。聖書の最後の書である黙示録は、人々をキリストの間もない帰還に備えさせるため、終末という文脈の中でイエスと彼による永遠の救いを示すとともに、人間の伝統や自己本位な宗教心の偽りを暴露しています。黙示録は最初から最後までイエスと彼が人類のためになさった働きを明らかにしているのです。イエスは父なる神のご品性を真に明かしする方です。彼は地上の王たちの支配者、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方、私たちを 王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方。黙示録 1-4-6 です。黙示録はすべてイエスと間もない再臨にご自分の民を備えさせるための終末のメッセージに関係しています。9月14日、月曜日。終末に焦点を合わせる黙示録。四福音書は主にキリストの初臨に重点を置き、その誕生、生涯、奉仕、死、復活の物語を述べています。しかし、黙示録の第一の焦点は、何世紀にもわたる積年の争いの山場です。黙示録の中の主要な予言は、いずれも私たちの主の輝かしい帰還の場面で終わっています。問3。黙示録 1-7、黙示録 11-15、黙示録 14-14-20、黙示録 19-11-18 を読んでください。これらの箇所には、いずれもどのような類似した結論が見られますか？黙示録の最初の章から最後の章に至るまで、それぞれの予言の山場はイエスの到来です。ほふられた子羊、黙示録 5-12 は、王の王、主の主として再びおいでになります。黙示録 19-16。彼はご自分の民を虐げ、迫害するすべての敵を打ち倒し、黙示録 17-14。このような罪の悪夢の中から彼らを解放し、彼らを栄光の御国へ連れて行ってくださいます。善と悪の大争闘は終わるでしょう。地球は新しくされ、あがなわれた者たちは永遠に主と共に生きるのです。黙示録 21-1-4。黙示録 22-7。さらに、黙示録 22-12、17、20節も参照。で、イエスは次のように言っておられます。見よ、私はすぐに来る。この書物の予言の言葉を守る者は幸いである。このように、全人類に対する主の最後の訴えは、彼の愛に応え、彼の恵みを受け入れ、彼の真理に従い、彼の速やかな帰還に備えよ、というものです。黙示録はイエスの招きで締めくくられています。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい。来てくださいと。黙示録 22-17。私たちの主は身元へ来るようにと永遠の命を求めるすべての人を招いておられます。そして次に救いのメッセージを受け入れ、主の帰還を熱心に待ち望んでいる私たちを招いておられます。彼の愛のメッセージを受け入れるよう、他の人たちも一緒に招いてほしいと。 主が私たちを使わされるのは、間もないご自分の再臨にこの世を備えさせるメッセージを伝えるという使命のためです。この世に宣教するイエスの働きに参加することほど報われるものはありません。終末時代の救済計画のためにキリストに協力することほどやりがいのあるものはありません。キリストはすぐに来られるのでしょうか。ヨハネはこの言葉を2000年ほど前に書きました。しかし、死者の状態に関する私たちの理解を考慮に入れるなら、私たち一人一人にとって個人的な体験として、キリストの再臨はなぜ私たちが死んだ直後のことなのですか？この事実はキリストが確かにすぐ来られることを理解する上でいかに助けとなりますか？9月15日火曜日、黙示録の終末のメッセージ。黙示録の中心は14章です。この章は人類史の最後の時代に生きる神の民にとって極めて重要であり、神からの終末のメッセージを人類に開示しています。この終末のメッセージは神の民と全人類にとって非常に重要です。問4、黙示録14の14から20を読んでください。主の再臨を描くためにここではどのような象徴的表現が用いられていますか？収穫という象徴的表現はキリストの再臨を描くために聖書の至るところで用いられています。マタイ13の37から43、マルコ4の29、黙示録14章において実っている穀物の収穫は義人たちの贖いを表し、熟しすぎたブドウの収穫は悪人たちの滅びを表現しています。黙示録14の6から12には地球の最後の収穫に人々を備えさせる終末の緊急メッセージが含まれています。問5、黙示録14の6、7を読んでください。この2節の中に見出されるメッセージの核心部分は何ですか？私たちセブンスデーアドベンチストが何者であるのかを理解する上で、これらの聖句はいかに助けとなりますか？黙示録14章の第一天使のメッセージは、人生の目的を探し求めている21世紀の人々の心に訴えます。このメッセージは、すべての人を許す神の恵みの福音を提示しています。それは、私たちを罪から洗い清め、勝利者になる力を私たちに与えます。このメッセージは、キリストが私たちを創造し、贖ってくださったという事実に基づいて、自分に価値があることの根拠をすべての人に提供するとともに、いつの日かあらゆる不正が神の最後の裁きによって って終わることを指摘しています。それは信じがたいほど良い知らせです。なぜなら、不義が永遠に続くことはないからです。セブンスデー・アドベンチストは特別な意味で見張りと光を掲げるものとしてこの世に置かれている。滅びゆく世界に対する最後の警告が彼らに委ねられた。神の御言葉からの驚くべき光が彼らを照らしている。彼らに第一、第二、第三天使のメッセージの宣布という最も厳粛で重大な働きが与えられた。これほど重大な働きは他にない。彼らは他の何者にも心を奪われてはならない。伝道上巻160ページ一部改編。教会としてさらに重要なことに、個人として私たちはいかにこの言葉を深く心に刻むことができますか。9月16日水曜日。より完全に神のメッセージを理解する。黙示録の終末のメッセージは、全人類に対する救いの恵みに満ち溢れておられるイエスを伝えています。黙示録 14-6。 このメッセージは、神を恐れよ、つまり私たちのあらゆる行動において神に敬意を払い、神の戒めを尊重し、神の裁きを踏まえて神の律法に従いなさい、という熱い訴えです。黙示録 14-7。 神を恐れることは、私たちの考え方と関係しています。このメッセージは、神を喜ばせ、私たちのあらゆる考えにおいて、神を第一にするように生きよう、という訴えであり、それは私たちを信心深く生きさせる従順な態度です。箴言 3-7、 使徒言行録 9-31、 ペトロ 1-17。 さらにこのメッセージは、神の栄光を称えなさいと私たちを招いています。神の栄光を称えることは、生活のあらゆる面における私たちの行動と関係しています。問い6。コヘレトの言葉 12-13-14。 コリント1:6-19-20を読んでください。これらの聖句は、神を恐れ、神の栄光を称えるとはどういうことかを理解する上で、いかに助けとなりますか？道徳的に無責任な時代にあって、多くの人が自分以外の誰に対しても説明責任がないと感じていますが、この裁きの時に関するメッセージは、私たちが自分の行動に責任を持たねばならないことを思い起こさせます。神を畏怖する態度、神に対する従順、そして裁きの間にはつながりがあります。従順は イエスとの救いの関係の実です。彼の義だけが裁きを通過するのに十分であり、彼の義があるので私たちは休んじていられます。彼の義によって私たちは自分のあらゆる行為において神の御名に栄光を期すように生きるのです。問7、黙示録14-7、黙示録4-11、創世記2-1-3、出エジプト記20-8-11を読んでください。神に対する真の礼拝の基礎は何ですか？安息日はそのような理解をいかに反映していますか？サタンはこれまで安息日を攻撃してきました。なぜならそれがまさに礼拝の中心であると彼は知っているからです。安息日はキリストを創造主として称賛し、あらゆる場所にいるすべての人に、天と地を創造した方を礼拝しなさい、黙示録14-7と訴えます。進化論の時代に安息日は今日的意義を伴って語ります。安息日は私たちを創造し、私たちの真の価値を感じさせてくださるイエスを礼拝することへ私たちを呼び戻すのです。9月17日木曜日、神の最後の訴え。問8、黙示録14-8、黙示録17-3-6、黙示録18-1-4を読んでください。これらの聖句から霊的なバビロンについて何がわかりますか？黙示録の中ではバビロンという言葉が、人間の技、人間が作った伝統、誤った教理に基づく偽りの宗教制度を表しています。バビロンはイエスと彼の罪なき生涯よりも、人間と自分の義、正しさを称賛し、神の命令よりも人間の宗教的教えという命令を優先します。バビロンは偶像礼拝、太陽礼拝、そして霊魂不滅という誤った教えの中心地でした。この偽りの宗教制度は古代バビロンの多くの宗教的行為をさりげなくその礼拝に取り込んできました。私たちの滅びゆく地球に対する神の終末のメッセージは、イエスと彼の義に関するメッセージです。それは天の訴えそのものです。倒れた。大バビロンが倒れた。私の民を彼女から離れ去れ。黙示録18-2、18-4。神はキリストのメッセージを十分に高めるためにセブンスデーアドベンチスト教会を起こされました。イエスを高く掲げることは、彼が教えられたあらゆることを高く上げることです。それは道であり、真理であり、命である。 ヨハネ 14-6 型を述べ伝えること。イエスの真理とは対照的なバビロンの誤りを明るみに出すことです。問9、黙示録 14-7、 黙示録 14-9-11 を読んでください。これらの聖句の中で対照的などのような礼拝対象が強調されていますか？黙示録14章は2つの異なる礼拝行為、創造主の礼拝と獣の礼拝。これらの2つの礼拝行為は神の礼拝日、つまり真の安息日と、その代わりとなる偽りの安息日を軸に展開しています。安息日は私たちが創造主、贖い主、やがて来られる王なるキリストによって得ることのできる休息、確信、安心の象徴です。偽りの安息日は人間の論理的思考と人間が作った命令に基づく偽りの代替物、代わりのものを象徴しています。黙示録 14-12 を読んでください。この聖句はとりわけ先行する内容との関連において何と言っていますか？律法と恵みはこの聖句の中でいかに表されていますか？私たちはこのことからいかに律法と恵みが福音の分かちがたい2つの側面であるかということについて何を学ぶべきですか？9月18日金曜日、さらなる研究。神は古代のイスラエル人をこの世の光として立つために召されたように、今日彼の教会を召しておられる。第一、第二、第三天使の使命である真理の強力な包丁によって彼は多くの教会から、また世の中から彼らを切り離し、彼ご自身との神聖な近い関係へと導かれた。そして彼の律法の補完者とし、現代の重大な預言の真理を彼らに委託されたのである。古代のイスラエル人に委ねられた聖なる御言葉のように、これは世界に伝えなければならない神聖な信託財産である。黙示録14章の三天使は神のメッセージの光を受け入れ、彼の代理人として地の隅々まで警告の声を響かせるために出ていく人々を代表している。キリストは彼の信者たちに、あなた方は世の光である、マタイ5-14と宣言しておられる。イエスを受け入れるすべての者に、カルバリーの十字架は魂の価値を見なさい、全世界に出て行ってすべての作られた者に福音を述べ伝えよ、マルコ16-15と語っている。何者によってもこの働きを妨げさせてはならない。今日それは極めて重要な働きであって、 永遠にまで影響の及ぶ働きである。イエスが人々の贖いのために払われた犠牲により、人間の魂に対し表された愛が彼のすべての信者たちを動かすのである。キリストは彼に自己を委ねる人間たちの一人一人をどんなに喜んで受け入れられることであろう。彼は人間を導いて神と結合させるが、それは彼が受肉の愛の奥義を世界に伝えることができるためである。そのことを語りなさい、祈りなさい、歌いなさい。世界を彼の真理のメッセージで満たし、遠い地方にまで前進し続けなさい。教会への勧告、上巻、112ページ、113ページ。話し合いのための質問。1。黙示録14章の三天使の使命は、セブンスデーアドベンチスト教会の核心部分をいかに明らかにしていますか？2. 安息日について考えてみてください。安息日に含まれるメッセージがとても重要なので、神は私たちが神を創造主、贖い主として覚えるために、生活の7分の1を取り分けるように命じておられます。また、聖なる山や聖なる都とは違い、私たちはどこかへ行って礼拝する必要がありません。安息日は私たちのところにやってきます。この事実は安息日とそれが指し示すものの重要性を理解する上で、いかに助けとなりますか？3. バビロンが倒れるということ、あるいは獣の印という概念を、私たちは相手を傷つけない方法で、親切で思いやりを持って説明する必要があります。どうしたら可能な限り攻撃的でない方法でこれらの真理を伝えることができるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第12課を終わります。